町の話題。今週は令和4年度の藤沢マイスターに認定されました飯田弘武さんにお話をお伺いしていきます。飯田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、生まれは神奈川県の藤沢市なんですけれども、まあ、それからずっと藤沢に住んでいるんですが、1965年に生まれて今57歳です。小学校の4年の時からずっと陶芸をやっています。だから陶芸家ですね。
陶芸家の飯田弘武さんということですが、今回のこの藤沢マイスターでは陶磁器の製造を専門に作ってらっしゃるということで、新たに13人目の藤沢マイスターとして認定されました。今も少しお話がありましたが、陶芸との出会い、小学校4年生からということで、どんなきっかけでこの陶芸を始められたんですか？
ですね、小学校4年生の時に辻堂の近くにある近所の、まあ、陶芸教室みたいなのがありまして、菅原先生っていう先生がいらっしゃいまして、でその方が陶芸教室を始めて、で、まあ、あの近所にいる子どもたちを集めて陶芸教室を開いたんですが、まあ、それが粘土をいじって器作って焼くっていう陶芸の、まあ、一番最初のきっかけですかね。
飯田さんはこれまでにどのような活動を行ってこられたんですか？
2000年か2003年ぐらいの時から陶芸教室を始めて、この茅ヶ崎のこの場所で始めたんですが、それと同時に個展とか、あと、まあ、もちろん陶芸なんですけど、個展とか、あとグループ展とか、そういう活動も、まあ、並行してね、やりながら、まあ、やっていたんですが、個展はまあね、いろんなところでいろいろやってるんですけど、まあ、大きいところでは、六本木のフェアとギャラリーっていうところでやったりとか、最近では、まあ、南青山にある5450ギャラリーっていうところがあるんですが、まあ、そこで、まあ、展示会をやったりとか。で、まあ、グループ展の方なんですけど、それはまあ、自分が主催したりするのもあって、横浜にある横浜象の花っていうのがあるんですが、陶器市っていうのを、まあ、自分が主催して、で、陶芸家10人ぐらい集めて、で、イベントにして、それはね、2016年から、もう年2回ぐらい、2、3年続けたかな、ぐらいやりましたね、グループ展に関しては。あと藤沢では江ノ島にある玉屋洋館さんっていうところがある、100年続くな、そこもギャラリーがありまして、でそこでもまあグループ展をさせていただいたりとか、まあ、していましたね。
そしてその他にも飲食店の食器や土鍋の製作なども行っていると伺いました。こちらはどんな感じになっているんですか？
食器の製作は鎌倉にある、報告寺っていうお寺さんがあるんですけど、で、あそこがなんか500円ぐらいでお茶が飲めるシステムになっていて、まあ竹林のあるお寺さんなんですけど、で、まあそこで頼まれて、まあ作ったお抹茶茶碗ですとか、あとはまあ築地にある魚鷲銘茶ってお茶屋さんがあるんですけど、まあそこの急須であったりとか、あとは茅ヶ崎の、柳島キッチンっていうところがあるんですけど、そこのオープニングの時に、まあ食器類をたくさんやらせていただいたりとか、あとまあ神戸の北のホテルっていう、まあ、ちょっと有名なホテルなんですけど、でそこでなんかその特殊な土鍋みたいなのが作れる人はどっかにいませんかみたいな話で、まあ、来た話なんですけど、まあ、フランス料理のね有名なところなんですけど、なんか世界で一番おいしい朝食を出すって言われている。で、まあ、そこでまあその山口博さんっていう方がメインシェフなんですけど、まあ、その人がなんかフランスで修行時代に習ってきたその料理があるんですが、簡単に言うと、まあ、それ専用の鍋みたいなのを作れる人いないかっていうことで、まあ、その鍋を作らせてもらったんですけど、まあ、そこがきっかけに、まあ、その後もお皿だとか、あとちっちゃいちょっと土鍋みたいなやつとか、そういうのとかをいろいろ納めさせてもらったりとかしていますね、はい。
本当にたくさんのお店でこちらの飯田さんの、ね、食器を使ってくださっていらっしゃるということなんですが、飯田さんは技術の指導にも精力的に活動されていると伺いました。一般の方や高校での非常勤講師でも指導していらっしゃるということですが、何か思うことというのはありますか？
小田原にあるですね、私立の旭ヶ丘高校ってところがあるんですが、でそこ今年で6年目になるのかな、でそこで非常勤講師として陶芸の選択授業で陶芸っていうのがあって、週に3回かなって教えているんですけれども、まあ相手が高校生ですので、でしかもその陶芸専攻で来てる子じゃなくて、まあ選択授業普通科というかところでやっている子たちなので、なんかこう土に触るのも初めてだし、自分で何か形を作って、それがしかも 焼いて食器になって使えるみたいなのも、うん、もう全く初めての子たちばっかりなんですよ。ですので、まあ、そこの部分はまず一つすごく大きくあって、その自分が初めて作ったものがお家に持って帰って、まあ、親御さんにまあ見せたりとかするじゃないですか。でそうするとなんかこう食卓に自分の作った食器とかがこうおかずが乗って出てきたりとかして、はい、でなかなかいいじゃないなんてちょっと親に初めて言われたとか、まあ、そういうふうな、ね、反応がねやっぱあったりするのがすごくなんかねやっててまあやりがいというか、まあ、面白いかなって思いますね。
本当にね嬉しい反応が返ってきているということですが、陶芸の面白さや魅力についてどんなふうに感じていらっしゃいますか？
陶芸はねちょっと比較するのはなんですが、他のものと違うのは釜で焼きますよね。1250度っていう温度で焼くんですけども、一回自分の手を離れるっていうか、その場面ではその、まあ、火に一回託すっていうか、その自分の手を一度離れてで焼き上がって出てきたものを見て、まあ、そのこうだったとかああだったとかみたいな自分の許容範囲もあると思うんだけど、まあ、そこの部分が一番面白いかなと思いますね、うん、その自分が思った通りにできるのか、全然自分が思ってみて、まあ、失敗もあるんですけど、自分でも思ってなかったようなもので逆にそれが良かったりする場合もあったりして、まあ、その辺のこう許容範囲の幅っていうか、まあ、そこも多分問われるけど一番面白いのはそこかなと思いますね。
では陶芸への思いや飯田さんご自身の今後の展望がありましたら、こちらも教えていただけますか？
実はですね、巻き釜っていうか上り釜を実は持っていまして、でここの場所にもう一箇所大きいスペースがあって、でそこの場所に、まあ、その釜がある場所を借りているんですが、その釜は使えないことはないんですが、ちょっと大きすぎて今の時代にそぐわないというか、もう一回り小さくしないと実際にはやれないなと思って、コンパクトにしたいなっていうのがあって、でそれをまあ小さく作り直して、それでやっぱり巻き釜っていうか穴釜なんですけど、まあ、そういうのの、まあ、食器とか、まあ、そういうものを作っていけたらなと思っていてですね、まあ、自分の人生の目標の一つでもあるんですよ、その自分の巻き釜を持つっていうのが。なのでまあそれがまあ自分の今の目標の一つになってますね。
本当にこれからもとても楽しみですね。さあそれではこれから藤沢マイスターとして飯田さんはどんな活動を行っていきたいと思われていますか？
電動ろくろ体験というのがあって、藤沢アートフェスとかでもやったりとか、さっきのその象の花テラスとかでもやったりしたんですが、まあろくろを外へ持ち出してその場所で来た人が初めてその電動ろくろをやってみるみたいな、結構長いこといろんな場所でやっていて、でまあその電動ろくろ体験みたいなことを、まあ、藤沢のねマイスターとしてそういうことをやっていけたらいいのかなって思っていますね。
さあそれではたくさんのお話をお伺いしてきましたが、おしまいに藤沢マイスターに選ばれたお気持ちとともに、ラジオを聞きの市民の皆さんへメッセージお願いできますでしょうか？
藤沢マイスターに選ばれたことに関しては、陶芸って評価がなかなかもらえないというか、まあ、人間国宝になればいいんですけど、なかなかそこまではいかない人が多くなったと思うんですよね。そこまでいかないまでも何かちょっとこう資格みたいなものがあった方がちょっといろいろ活動がしやすいなって思っていたので、まあ、そういう意味ではすごく藤沢マイスターというね資格みたいなものを与えてもらったことはすごく嬉しいです。で今まで自分がやってきた陶器の制作とか指導ですか、陶芸教室とか、まあ、高校で教えたこととか、まあ、そういうものがすごい評価の対象として生かされたというか、その実績がなんか評価されたっていうことがすごく嬉しいですね。あとですね、私がやっている陶芸教室なんですが、赤羽陶芸クラブって言って体験もやっていますので、粘土1キロで5000円なのですが、陶芸の体験をやってみようっていう人はやれます。それで陶芸っていろんな工程があるんだけど、最初に粘土を練るところから形を作って削りをやって、まあ、ろくろの場合はですけど、形を作って削りをやって素焼きをして、で焼き上がってきたら釉薬っていう、まあ、上薬みたいなのをかけて本焼きをして完成なんですが、結構工程が長くたくさんあるんですけれども、そのまあ工程全部を通して自分でやることもまあできます。だからまあ1回では済まないですけどね、そのまあ 2,3 回通って一番最初から最後の工程までを全部一人でやるってこともまあできるという体験をやっています。
では興味のある方はぜひ赤羽陶芸クラブで検索していただきまして、ホームページご確認いただければと思います。今週は令和4年度の藤沢マイスターに認定されました飯田博武さんにお話をお伺いしました。飯田さん、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。